こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今日のテーマはですね、多くの方にとって、もしかしたら、皆さんご自身にとっても決して他人事ではないかもしれない仕事と介護の両立についてです。ちょっと衝撃的な数字なんですけど、日本では年間およそ10万人もの方がご家族の介護を理由に仕事を、辞めざるを得ないという状況にあるそうなんです。で、特にですね、会社にとって本当に貴重な経験豊富な従業員の方とか、あるいは責任感が強い、そういう方ほどなかなかその悩みを打ち明けられずに抱え込んでしまうと、これは個人にとっても、もちろん企業にとっても、そして社会全体から見ても非常に大きな課題と言えるんじゃないでしょうか。今回は皆さんが共有してくださった資料、厚生労働省ですとか関連団体のもの、それから京都府の具体的な取り組みについての分析レポート、こういったものを元にして、働きながら介護する人々を支える仕組み、これについて深く掘り下げていきたいと思います。国の制度から地域の、具体的な実践例まで、どんなものが利用できて、そして、どんな課題があるのか、一緒に見ていきましょう。この探究を通じてですね、目指したいのは、介護支援プランって言葉よく聞くかもしれませんが、これが何を意味するのか、それから国が掲げている介護離職ゼロという目標、その背景には何があるのか、そして京都府のような自治体が実際にどう動いているのか、その実態を理解すること。もし将来皆さんご自身、あるいは周りの方が同じような状況になった時に、どんなサポートがあるのかを知っておく、その、手助けになればと考えています。さて、まずこの年間10万人という離職者の数、この重み、どう捉えたらいいんでしょうか。単なる数字じゃなくて、そこには10万通りの人生、キャリア、そして家族の物語があるわけですよね。資料が指摘するように、特に経験を積んだ、ベテラン社員の方とか管理職、いわば会社の中核となるような方が声を上げにくい、これは企業にとって具体的にどんな損失につながっていくんでしょうか。少しこの問題を解きほぐしていきましょうか。
ええ、まさにそこが非常に重要な問題点ですね。その経験豊富な人材というのは、単に労働力としてだけではなくてですね、企業の文化を継承したり、あるいは知識、技術、それから顧客との信頼関係といった、目には見えにくいけれども非常に価値の高い資産を体現しているわけです。そういう方が介護を理由に会社を離れてしまうというのは、これはもう代わりがきかない損失だと言えるんですね。経済的なダメージはもちろんですが、チームの士気ですとか組織全体のパフォーマンスにもやはり影響を与えかねません。で、これは日本の少子高齢化という非常に大きな構造的な問題と直接つながっているわけです。国が1億総活躍社会を掲げて、誰もがその能力を発揮できる社会を目指すと言っている中で、介護によって意欲も能力もある人が働けなくなってしまう。これはその目標達成の大きな障害になるわけですね。だからこそ、安心につながる社会保障の重要な柱の一つとして、介護離職ゼロが政策目標に掲げられているということなんです。あと、離職理由を少し詳しく見てみるとですね、仕事との両立が難しい職場環境だとか、ご自身の心身の不調といった理由と並んで、非常に重要な点として、利用できる介護サービスとか支援制度をそもそも知らなかったという、その情報へのアクセスの問題、これが浮かび上がってくるんです。つまり、適切な情報さえあれば、もしかしたら避けられた離職もあったかもしれない。これは見過ごせないポイントだと思いますね。
なるほど。知らなかったというだけで離職に至ってしまうケースがあるというのは、これは本当にもったいない話ですよね。情報さえ手元にあれば選択肢がもっと増えるかもしれないわけですから。では、国レベルでは具体的にどんなセーフティーネットが用意されているんでしょうか。資料からいくつか見てみましょうか。まず基本となるのが介護保険制度ですよね。これは原則として65歳以上の方、いわゆる第1号被保険者、それから40歳から64歳までの医療保険に入っている方で、特定の病気によって介護が必要になった方、第2号被保険者ですね。こういう方々が必要な介護サービスを受けられるようにするための仕組みです。目的としては、ご本人の自立を支援するということと、あとは介護する家族の負担を軽くするというところにあります。
そうですね。
そして、働き続けるためのより直接的な支援としては、育児介護休業法があります。これには、一定期間仕事を休める介護休業、それから年次有給休暇とは別に短期のお休みが取れる介護休暇、あとは残業を免除してもらう所定外労働、時間外労働の制限といったものが定められています。 介護と仕事の時間を調整するための、まあ法的権利と言えるでしょうね。
はい。
さらに休業中の収入源を補うための介護休業給付という制度もありますね。これは雇用保険から支給されるもので、経済的な不安を和らげるための、これも重要な支援策です。窓口はハローワークになるんですね。
これらの制度の存在を知っておくというのは、万が一の時にご自身やご家族を守るための本当に第一歩だと思います。ただここで非常に興味深く、そして、ま、課題でもあるんですが、これらの制度がですね、十分に、知られていない、あるいは知っていても様々な理由で活用にまで至っていないケースが多いという点なんですね。厚生労働省のポータルサイトなんかでも、やはりこの周知、そして活用促進というのが課題として挙げられています。
うん、なるほど。
例えばですね、介護に関する最初の相談先として、すごく身近なところに地域包括支援センターというのがあります。これは市区町村が設置主体になっていて、高齢者の方やそのご家族の総合的な相談窓口なんですね。また育児介護休業法に関して、職場での具体的な取り扱い、例えばうちの会社ちゃんと対応してくれるのかなといったことについては、都道府県労働局の雇用環境均等部室、ここが相談に応じてくれます。匿名でも相談できる場合が多いです。こうした公的な相談先があるんだということをまず知っておくことが非常に重要かなと思いますね。
そうですね。
さらに厚生労働省は仕事と介護の両立支援ナビという、まあ、以前は介護立職ゼロポータルサイトという名前でしたが、そういったウェブサイトで関連情報とか相談窓越しを検索できる機能なんかを提供しています。情報そのものはアクセス可能になっているんですが、それを本当に必要としている人に届けて、そして活用してもらう、そこのところにまだ難しさがあるのかもしれないですね。
国の制度がしっかりあっても、それが知られていないとか使われていないのでは、確かに意味がないというか、もったいないですよね。となると、従業員の方が実際に働き続けられる環境を作るためには、やはり個々の企業の取り組み、これが鍵になってきそうですね。資料の中に厚生労働省の委託事業、これはパソナが運営しているようですが、そこで推進されている介護支援プランというツールがありました。これは企業が従業員を支える上で具体的にどう役立つものなんでしょうか。
はい。
資料を見ると、この介護支援プランというのは、介護に直面した従業員の方一人一人の状況とか、あるいは希望をまず会社が聞き取って、どうすれば仕事と介護を両立していけるかを一緒に考えて、具体的な支援計画を立てていく、そういうものだそうですね。で、導入するメリットとしては3つ挙げられていて、1、優秀な人材の離職を防ぐこと、2、社員の、まあ、実態を把握して社内の制度を見直すきっかけになること、3、結果として職場全体のマネジメント改善にもつながる。そしてここが非常に面白い点だなと思ったんですが、このプランの導入、なんと専門家が無料でサポートしてくれる制度があるということなんですね。これは企業にとってはかなり魅力的じゃないですか。
まさにその通りです。これは非常に重要なポイントだと思いますね。仕事と家庭の両立支援プランナーという専門家の方がいらっしゃって、企業からの相談に応じて無料でコンサルティングを提供してくれる、そういう制度なんです。1回あたりだいたい60分から90分程度で、最大4回まで。で、訪問でもオンラインでも対応可能ということなので、場所を選ばずに専門的なアドバイスが受けられるというわけですね。
それはすごいですね。
しかもですね、この支援は現時点で介護中の従業員がいないという企業でも利用できるんですよ。
あ、そうなんですか。
これはつまり、ことが起こる前に備えるという、その予防的な観点からも非常に有効だということです。例えば人事担当者の方が制度についてまず学んでおくとか、あるいは管理職向けの研修内容について相談するとか、そういう先を見越した準備はできるわけですね。
なるほど。事前に準備できるのは心強いですね。
プランナーの方からはですね、例えば従業員が安心して介護の相談ができる、そういう雰囲気作りのノウハウですとか、実際に相談があった場合にどういうふうにスムーズに適切に対応していくか、そのフローとか、あとは会社の状況と従業員の方のニーズに合った、いわばオーダーメイドのプラン作成支援、それから法制度の専門的な解釈ですとか、他社の事例を踏まえた実践的なアドバイスなど、かなり具体的なサポートが期待できるようです。
ふむふむ
は復帰の支援を行った。そういう企業にはですね、両立支援等助成金という国の助成金制度、その中の介護離職防止支援コースというのがあるんですが、これで金銭的なインセンティブも用意されているんです。ですから無料の専門家サポートと助成金と、この2段構えで企業の取り組みを後押ししようという、そういう仕組みになっているんですね。
いやー、無料の専門家サポートに加えて助成金まであるとなると、これはもう企業側からするとやらない理由を探す方が難しいくらいの、かなり手厚いサポート体制かもしれませんね。
さて、国の制度、そして企業を後押しする仕組みを見てきました。次に、こうした大きな枠組みが地域レベル、つまり自治体ではどのように具体的に展開されているのか、今回は京都府の事例に関する資料があります。資料自体はその取り組みの成功を客観的に示すような公式のデータというのはまだ十分ではないですよと、まあ慎重な姿勢を見せつつも具体的な活動を紹介していますね。
はい、京都府のケースですね。資料から読み取れるのは、京都府が事業者、つまり企業側と労働者、働く側、この両方に対してかなり多角的なアプローチを試しているなという点ですね。まず事業者向けの支援から見ていきますと、国が設けている先ほども少し触れた両立支援等助成金、これの活用を府として積極的に呼びかけているようです。これはまあ国の制度を地域でしっかり使ってもらおうという意図でしょうね。あと専門家を招いて仕事と家庭の両立支援セミナーというのを定期的に開催しているようです。ここでは先進的な企業の事例を共有したり、制度の詳しい解説があったり、あるいは個別の相談会なども実施していると。
なるほど。それから京都府ならではのちょっとユニークな取り組みとしては、京都福祉人材活躍推進認証制度というのがあります。これは仕事と介護、あるいは育児などの両立支援を含めて働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる企業を府が認証して、それを公に PR するという制度なんですね。認証されることが企業のイメージアップにつながったり、あるいは採用活動にも有利に働くかもしれない。そういうことで取り組みへのインセンティブにしようという狙いがあるんだと思います。
認証制度ですか。それは面白いですね。企業の取り組みが見える化されることで他の企業の刺激にもなりそうです。では働く個人、つまり労働者に対してはどういった支援があるんでしょうか。
はい、労働者向けにはですね、まず京都労働局に設置されている相談窓口、これの活用を促しています。ここでは育児介護休業法に関する疑問とか、あるいは職場でのトラブルについて匿名でも相談ができるんですね。法的な権利ですとか利用できる制度について専門家から直接アドバイスを受けられる場があるというのはやはり心強いですよね。
確かに。
また先ほども触れましたけど、国の仕事と介護の両立支援ナビのようなポータルサイト、これの存在を府としても積極的に周知していると、必要な時に必要な情報にアクセスできる、そういう環境を整えようとしているわけですね。
ええ、
さらにちょっと興味深いのが、もともとは仕事と育児の両立支援のために開発されたという両立体験プログラム、これを提供している点なんです。このプログラムで培われる、例えば時間管理のスキルとか、コミュニケーションの取り方、あるいは課題解決の考え方、こういったものは介護との両立にも十分応用できるだろうという、そういうスタンスなんですね。具体的なノウハウを体験的に学べる機会を提供しているというのは、かなり実践的と言えるかもしれません。
なるほど。事業者と労働者、両面からのアプローチがあって、さらに認証制度とか体験プログラムみたいな工夫も見られるわけですね。ただ資料が正直に指摘しているように、これらの施策がじゃあ実際にどれだけ介護離職の防止につながっているのか、その効果測定の難しさという点はやはり気になるところではありますね。
まさにそこが今後の、まあ大きな課題と言えるでしょうね。施策の有効性を評価するためには、やはり具体的なデータに基づいた分析が不可欠になってきます。資料では定量的指標、つまり数字で測れるものとして、例えば府内の介護離職者数がどう増減したかとか、介護休業とか介護休暇の取得率がどう変化したかなどを挙げていますね。
はい、
一方で定性的指標、数字では表しにくい側面として、実際に介護をしながら働いているその当事者の満足度とか負担感がどう変わったかとか、企業の経営者や管理職の意識がどう変化したか、 あるいは支援制度や相談窓口の認知度、利用率なども重要だと指摘しています。こうした多角的なデータを継続的に集めて分析していくことで、施策の改善につなげていく必要があるということだと思います。
評価の難しさはありつつも、京都府のように、試行錯誤しながら前に進めている自治体があるということは分かりました。そして、その京都府の資料では、さらに一歩進んで、将来的な AI、特に生成 AI の活用可能性についても言及されていましたね。これはまだ少し先の話かもしれませんが、 AI はこの仕事と介護の両立という課題にどう貢献しうるんでしょうか。
そうですね、資料が示唆している AI の可能性というのはかなり多岐にわたっていますね。いくつか具体的に見てみましょうか。まず考えられるのが情報提供とか相談支援の高度化ですね。個々の状況、例えば要介護者の方の状態とか、利用者の住んでいる地域、経済状況、そういったものを踏まえて、 AI がその人に最適の公的サービスとか民間のサポート、利用できる制度なんかをパーソナライズして提案してくれる。あるいは24時間対応できるチャットボットが初期の相談に応じてくれたり、介護に伴う精神的な負担、いわゆるケアラーズブルーって言いますけど、そういったものに対する簡易的なメンタルヘルスサポートを提供したり、といった活用が考えられますね。
ほう。
次に、企業向けの支援の効率化とか個別化。先ほど話に出た介護支援プランの作成において、AI が過去の成功事例とか、関連する法律、社内の規定なんかを分析して、個々の従業員に合わせたプランの、草案を自動で作ってくれるとか、あるいは企業向けのセミナーの内容を参加する企業の業種とか規模、抱えている課題に応じて AI がカスタマイズしてくれる。京都府の認証制度の評価プロセスの一部を AI が補助して、客観性とか効率性を高めるなんていう応用も考えられるかもしれません。
なるほど。プラン作成やセミナーまで。
さらに両立支援プログラムの充実という点では、 AI がさまざまな介護の状況を想定した仮想のシナリオを生成して、従業員の方がシミュレーションを通じて両立の難しさとか対処法を学ぶとか、あるいは個別の状況に合わせて具体的なケアプランとかタイムマネジメント術の作成を AI がサポートするなんてことも期待されるかもしれません。
シミュレーションですか。実践的ですね。
そしてデータ分析による施策効果の可視化、これも先ほど課題として挙がった効果測定についてですが、 AI が匿名化された多様なデータ、例えば離職率、休業取得率、アンケートの結果、相談件数などを統合的に分析して、どの施策が有効でどこに改善の余地があるのかを可視化するレポートを作成する。これによってデータに基づいた政策立案とか改善のサイクルをもっと早く回せるようになる可能性があるわけです。
ふむ。
これを大局的に見るとですね、 AI 技術が進むことによって支援がより個人に最適化されて、時間とか場所の制約を受けにくくなって、そして効率化される、そういう未来像が描けるわけです。ただし資料も釘を刺しているように、これらのアイディアが全て正しいかどうかは別として、試行錯誤しながら検証していく必要があるとも述べています。技術の可能性に期待しつつも、やはり慎重な導入と評価が求められるということですね。
AI がもたらすかもしれない未来、これは非常に興味深いですね。さて、今日の話を少し整理してみましょうか。結局のところ、私たちが今日深く掘り下げてきたことから何が見えてきたでしょうか。まず、仕事と介護の両立というのは、年間10万人もの離職者を生んでいる。これはもう避けては通れない社会的な課題であるということ。国はこの介護離職ゼロを目指して、介護保険制度、育児介護休業法、そして介護休業給付といった、最低限のセーフティーネットは整備していると。
はい。
しかし、それだけでは十分ではなくて、やはり企業が従業員一人一人に寄り添う努力、これが不可欠だということ。そのための具体的なツールとして介護支援プランがあって、しかもその導入を専門家が無料で手伝ってくれる制度や助成金による後押しも存在する。この無料で専門家のサポートが受けられるというのは、もっと知られてもよい本当に重要なポイントですよね。
ええ、そう思います。
そして京都府の例で見たように、自治体レベルでも国の制度活用を促しつつ、認証制度やセミナー、相談体制の充実といった 独自の工夫で地域の実情に合わせた取り組みが進められている。ただし、その効果をどう測って、どう改善していくかという課題も同時に存在するわけですね。
そうですね。
さらに未来に目を向ければ、AI のような新しいテクノロジーがよりパーソナライズされて、効率的でアクセスしやすい支援の形を提供してくれるかもしれない、そういう可能性も秘めているということでした。
まさにその通りですね。今日のお話を通じて改めて知ることの重要性、これを強調したいなと思います。介護に直面する可能性のある従業員ご本人にとっては、利用できる制度とか相談先を知っているということが、困難な状況を乗り切るためのある種の武器になるわけです。そして企業にとっては、こうした支援制度の活用を促して従業員が安心して相談できる環境を整えること。これが貴重な人材を失わないための、そして結果的には企業自身の成長のための重要な投資になるんだ。と、そういう視点が大事だと思います。
なるほど。投資ですか。
地域包括支援センター、トフドム園労働局、そしてオンラインのポータルサイト。具体的な情報源や相談先をまず知っておくこと。これが全ての始まりかなと。制度とかツールは存在するんです。課題はそれらをいかにして本当に必要としている人々に届けて、そして実際に活用してもらえるか、その橋渡しの部分にやはり難しさがあるんだろうなと感じますね。
本当にそうですね。知るということから行動が変わる可能性は大いにありますよね。さて、最後に今日の探究を踏まえて、皆さんに一つ問いを投げかけてみたいと思います。資料には、経験豊富で責任感のある人ほど介護の悩みを打ち分けにくいという傾向が示されていました。そこで皆さんに問います。あなたの職場、あるいはもっと広く、あなたの周りのコミュニティにおいて、家族の介護について助けを求めることが何か特別なこと、あるいは少し後ろめたいことのように感じられるのではなくて、誰もが人生で経験しうる責任の一つとして、ごく自然にオープンに語り合えて、そして支え合える。そんな文化、そんな空気を作るために、私たち一人一人ができるほんの小さな一歩、ほんの小さな変化とは一体何でしょうか。ぜひ少し考えてみてください。